では本日の聖書朗読の箇所はマタイの福音書の5章38節から42節までになります。新約聖書の8ページになります。マタイの福音書の5章38節から42節までです。新約聖書の8ページになります。では読み出します。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。ただいまお読みいたしました箇所から本日は復讐心からの解放と題しまして、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かりますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たちの悩みを伝えてくださり、今朝もこうしてこの礼拝の場に集うことが許されましたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの名でお祈りいたします。ご一緒に三条の説教を読み進めております。三条の説教はイエスを信じて天の御国の民とされた人々に対してイエスが語られた教えです。この三条の説教は福音の教えです。イエスは天の御国に入るための条件としてこれらを守り行いなさいと教えているのではなく、イエスを信じて恵みによって御国の民とされている者たちが神からいただいている愛と恵みに応えてどのように生きるべきかということを教えておられるのです。イエスはこの説教の最初に御国のために与えられている祝福、幸いについて語られました。この幸いはイエス・キリストが到来された事実に基づく幸いであり、どんなものも取り去ることのできない永遠の祝福としての幸いです。イエスを神の子を救い主として信じる者たちは、困難や悲しみの中にあっても変わることのない神の愛のご支配の中に置かれていることを信じ、自分たちの労苦を神が覚えていてくださり豊かに報いてくださることを信じて、平安と希望を持って歩むことができるのです。これらの幸いの教えに続いてイエスは、あなた方は地の塩、世の光ですと述べられ、天の御国の民とされた者たちのこの世における役割、使命について教えられました。イエスを信じて従う弟子たちは、地の塩として社会の腐敗を食い止める役割と、世の光として自分たちがいただいているキリストの光で世界を照らし、人々に愛と慰めを届ける使命を与えられているのです。それらの教えを土台としてこの説教の本論が語られていきます。この本論の最初でイエスはご自身が律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来られたことを宣言されました。イエスは事細かな規則が加えられる中で本来の精神が忘れ去られ低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されてしまっていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に結び直されたのです。そのように イエスにとって律法の成就とは、律法の真の意味を取り戻すこと、神と隣人への愛という律法の本来の意義を取り戻すことであったのです。そしてイエスは単に律法の成就としての愛の教えを説かれただけでなく、十字架に至るその地上の生涯において神への愛と隣人への愛を貫かれ生き抜かれたお方でありました。イエスこそは律法と預言者、すなわち旧約聖書をその身において成就され、神の救いの計画を実現してくださったお方であると聖書は証言しているのです。それゆえ私たちはこの三条の説教を単なる道徳の教えとしてではなく、イエス・キリストが到来された事実、イエス・キリストによって体現された神の愛と憐れみに基づいて聞くことが求められているのです。日本では儒教の影響のせいか、宗教を道徳の面から理解しようとする傾向が強く、イエスの教えも倫理的、道徳的な教えとしてのみ理解されることが多いようです。しかしイエスの教えは、イエスのご人格とご生涯、イエスの人格と生涯、成し遂げられた贖いと復活との結びつきの中で聞かれる必要があるのです。イエスの教えは、イエスの人格とご生涯との結びつきの中で、その成し遂げられた贖いと復活の御業の中で聞かれる必要があるのです。この三条の説教は、恵みによって救われ永遠の祝福に預かっている御国の民たちに向けて語られた教えであり、イエスはその御国に属する者がどれほど素晴らしい祝福に預かっているかを覚えて、どんな状況に置かれても希望を持って歩むようにと励ましておられるのです。21節からイエスは対立命題という形式で律法の真の意味を解き明かされていきます。あなた方は昔の人々からこう聞いているが、私はあなた方に言いますと言って、律法学者たちから教えられている律法の解釈に対して、イエスは父なる神の身元から来られたお方として権威を持って律法の真の意味を解き明かされるのです。これまで殺人、姦淫、離縁、偽りの誓いについてのイエスの教えを見てまいりました。殺してはならない、姦淫してはならない、誓って偽って誓ってはならないなどの教えにおいてイエスが語っておられることは、それらの戒めを表面的に外面的に守るだけでなくて、心においても守りなさい、神の御前に真実な思いを持って歩みなさいということです。イエスが語っておられることは、それらの戒めを外面的に守るだけでなくて、心においても守りなさい、神の御前に真実な思いを持って歩みなさいと教えておられます。前回読みました偽って誓ってはならないという教えにおいても、イエスは私たちの心をご覧になられる神を敬い、神の御前に誠実な思いと言葉と行いを持って歩むようにと教えられました。そして、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと命じて、いつも誓いの重みを持って真実な言葉だけを語るようにと教えられたのです。神の御名や何か自分以上の権威を持ち出して、それらの意を借りて発言するのではなく、自分ができること、理解できること、見通しが立つこと、責任が取れることだけを述べるようにとイエスは私たちに求めておられるのです。そしてそのような真実な言葉で語り合う私たちを通して、私たちは地の塩、世の光としての使命を果たしていくのだということもお話しさせていただきました。今日はその続きです。38節、39節、目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪い者に手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。目には目を、歯には歯をというこの有名な言葉は、古くは紀元前1800年頃のハンムラビ法典にも見られる 道外報復法と呼ばれる法律です。目には目を、歯には歯をというこの有名な言葉は、ハムラビ法典にも見られる道外報復法と呼ばれる法律ですが、旧約聖書では出エジプト記、レビ記、申命記などに定められています。道外報復法、漢字で書きますと同じ害をもって報復する法律という意味ですね。この道外報復法と呼ばれる法律は、旧約聖書では出エジプト記、レビ記、申命記などに定められています。出エジプト記21章には、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならないと定められており、またレビ記24章では、骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をと述べられています。これは自分が目を傷つけられたなら、傷つけた相手の目に同じくらいの傷を負わせて仕返ししてもよいという、被害者の権利を保障する法律であるかのように誤解されがちですが、そうではなく、自分が被った以上の仕返しをしてはならないという過剰な報復を禁ずる法律でした。ハムラビ法典においてもそうですし、またこの旧約聖書においてもそうなんですけれども、これは自分が被ったその被害を相手にも仕返ししていいという、そういう被害者の権利を保障する法律ではなくて、自分が被った以上の仕返しをしてはならないという過剰な報復を禁ずる法律でした。この目には目をという道外報復法は、古代中近東の社会で広く普及していましたが、旧約聖書以外の法律では加害者の属する社会階級によって受ける刑罰も異なっているというのが普通でしたが、旧約聖書では、この裁きは希流者であれ、この国に生まれたものであれ、あなた方には同一である、私があなた方の神主だからであると教えられており、イスラエルでは当事者がどのような民族的背景を持っていたとしても公平に取り扱われることが定められていました。イエスの時代には目や歯などの要求は金銭による償いに変えられていましたが、復讐の精神に変わりはありませんでした。それに対してイエスは、悪いものに手向かってはいけませんと言われます。イエスが御国の民たちに求めておられるのは、一切仕返しを要求しないこと、つまり復讐の権利を行使しないことでした。イエスが御国の民たちに求めておられるのは、一切仕返しを要求しないこと、復讐の権利を行使しないことでした。これまでの命題と同様、イエスはこの復讐に関する律法自体を否定しているわけではありません。律法の完成者である主イエスは、ここでも律法の真の意味を解き明かされているのです。イエスは、神の御心は復讐をなくすこと、人が復讐しようとする思いから解放されることにあるのだと教えておられるのです。イエスは、神の御心は復讐をなくすこと、人が復讐しようとする思いから解放されることにあるのだと教えておられるのです。律法には復讐してはならないとも教えられています。レビ記19章にはこう教えられています。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分のように愛しなさい。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分のように愛しなさい。このようにモーセの律法は個人的な復讐を禁止しているのです。そしてここに教えられている、隣人を自分のように愛せよという教えこそが律法の中心的な精神なのです。この目には目をという律法は復讐を正当化しているのではなく、 むしろ人間のとどまるところを知らない復讐心や憎しみの連鎖に歯止めをかけることを目的としていたのです。右の方を打つ者には左の方も向けなさいとイエスは教えておられます。右利きの人が相手の右の方を打つとは、手の甲で打つことを意味し、相手を侮辱する行為でした。右利きの人が相手の右の方を打つとは、手の甲で相手の方を打つことを意味します。そしてそれは相手を侮辱する行為でした。ぶたれたり侮辱されたりしてもやり返さずにもう一方の方を向けるというのは、復讐心から解放された人の姿を示すものです。パウロもローマ人への手紙12章でこう教えています。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。またエペソ人への手紙でもパウロはこのように述べています。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。エペソの4章26節27節です。イエスは私たち一人一人が復讐心から解放され、互いに愛し合うものとなることを望んでおられます。何度もお話しさせていただいているので、もう耳にタコができてきたと言われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、初めて聞く方もおられるので、もう一度この話をさせていただきますけれども、私は十数年前に韓国を訪問させていただいた時、ユン牧師という老齢の牧師に出会いました。80歳くらいのとても穏やかで温和な雰囲気の牧師先生でしたが、若い頃は絶対に日本人を許さないと言って憎んでいたそうです。というのも、彼が幼い頃、彼の父親は日帝、日本帝国軍の拷問によって重い障害を負い、一家はずっと貧しい生活を強いられたということがあったからです。それで彼は絶対に日本を許さないと言って恨み続けていたのでした。その後、教会に行くようになり、聖書の教えを聞く中で、自分の心が怒りや恨みによって支配されていたことを知るに至ったそうです。そしてイエス・キリストを信じ、キリストにある和解と許しを得て、愛の人へと変えられたのです。そしてユン牧師は、日本を許すだけでなく、愛する人となって、日韓共助隊という日本と韓国の和解と関係修復の働きを担い、何十年も両国の平和と和解のために尽力してこられたのです。イエスは私たち一人一人が復讐心から解放され、互いに愛し合うものとなることを望んでおられます。ユン牧師のように不当な目にあって怒るのは当然だし、そのような怒り自体を聖書は禁じてはいません。しかし、その復讐心、怒りや恨みなどの悪感情にとらわれ、心が支配され、あるいは過去の惨めな思いや痛ましい記憶などによって人生が染め上げられてしまっているとしたら、それは主の御心ではないのです。不当な目にあって怒るのは当然ですし、そのような怒り自体を聖書は禁じてはいません。しかし、その復讐心、 怒りや恨みなどの悪感情にとらわれ、あるいは過去の惨めな思いや痛ましい記憶などに人生が染め上げられてしまっているとするならば、それは主の御心ではないのです。イエスは弟子たち一人一人に復讐心から解放されること、そして報復の権利を行使しないことによって復讐の連鎖を断ち、平和を作るもの、自分の方から進んで和解の手を差し伸べるものとなることを望んでおられるのです。主イエスは弟子たち一人一人に復讐心から解放されること、そして報復の権利を行使しないことによって復讐の連鎖を断ち、平和を作るものとなることを望んでおられるのです。40節41節、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。この40節41節で教えられているのも復讐心から自由にされた姿の描写です。この40節から41節で教えられているのも復讐心から自由にされた者の姿の描写です。40節は訴えられて下着を要求された場合は上着をも与えなさいと教えられています。上着とは長袖のコートのことです。砂漠気候のイスラエルでは夜は気温が急激に下がって寒くなるため、もし上着を質に取る場合、日没には返さなければならないと定められていました。そのような大切な上着をも取らせなさいと求められている以上のことを自発的になすようにとイエスは教えておられるのです。求められている以上のことを自発的になすようにとイエスは教えておられます。41節では1ミリオン強いるものがあれば一緒に2ミリオン行きなさいと教えられています。当時ローマ兵は移動するときに民間人を徴用して強制的に荷物を運ばせたそうです。マタイの福音書の27章でクレネ人シモンがイエスの十字架を運ぶように命じられた場面でも同じシールという言葉が使われています。1ミリオンとは約 1.5 キロです。ここではローマ兵や権力のある人々から労働を強いられた場合、それに異議を唱えるのではなく喜んで要求されたことの倍の応答をして対処しなさいと勧められています。不当に仕事を強いられた時にも自分の権利を主張したり抗議したりするのではなく自発的にそれを引き受ける、不満や恨みを抱かずに自由な心で積極的に自分で選び取るという態度が大切であるとイエスは教えておられるのです。しかしそのように相手の言いなりになっては相手を利するだけで社会の不正義を助長することになるのではないかと心配する人もいることでしょう。確かにそういう面もあるかもしれません。ですから状況を見定めて適切な態度を取るということも大切なことであるかもしれませんが、しかしイエスの御教えに従って愛と寛容な心を持って接することが相手を戒め悪が正されていくという場合もあることを覚えたいと思います。相手の言いなりになっては社会の不正義を助長することになるのではないかと心配する人もいることでしょう。確かにそういう面もあるかもしれませんが、しかしイエスの御教えに従って愛と寛容な心を持って接することで相手を戒め悪が正されていくという場合もあることを覚えたいと思います。有名なレ・ミゼラブル・アーム・ジョーという小説の中で一切れのパンを盗んだ罪で19年間も 牢屋に服役していたジャンバルジャンという主人公は、行く先々で冷遇されていきますけれども、一人の司祭が、一人の司教が彼を温かく迎え入れます。しかし優しくしてもらったにもかかわらず、このジャンバルジャンは司教が大切にしていた銀の食器を盗んでしまうのです。翌朝彼を捕らえた憲兵に対して司教は、食器は私が与えたものですというふうに言って彼を放免させた上に、さらに残り2本の銀の食材も彼に差し出しました。これも差し上げたはずなのにあなたは置いていってしまいましたねと言って、残りの銀の食材もですね、彼に与えたのです。そのように哀れみ深く自分に関わってくれたその司教、その司祭のおかげで、人間不信と憎悪の塊であったジャンバルジャンの魂は打ち砕かれて愛の人へと変えられていくのです。そのように私たちが主イエスの御教えに従って愛と寛容な心を持って接することで、相手の悪が正されていく、改められていくという場合もあるということを覚えたいと思います。42節、求める者には与えなさい、借りようとする者に背を向けてはいけません。権利に対する自由な態度は財産にも及びます。権利に対する自由な態度は財産にも及びます。求めるもの、借りようとするものとは、おそらく貧しい者たちからの要求された場合のことであっただろうと推測されます。キリスト者は物惜しみせずに持っているものを積極的に分かち合う姿勢が求められているのです。キリスト者は物惜しみせずに持っているものを積極的に分かち合う姿勢が求められるのです。しかしこの教えも、時期通りに実行するなら財産を見失い自滅することになってしまうでしょう。何でもかんでも人に与えていては自分が自滅してしまうことになるでしょう。しかしイエスがここで教えておられることは、自分の都合よりも相手の都合を優先しなさいということです。イエスが教えておられるのは、自分の都合よりも相手の都合を優先しなさいということです。大切なのは、私たちの心が復讐心や自分の権利を主張する自己愛から自由であるかどうかということです。イエスが今日の場面で教えておられるのは、御国の民として歩む私たち一人一人の利己的な自我の問題であり、そこから解放されているかどうかなのです。イエスが今日の場面で教えておられるのは、御国の民として歩む私たち一人一人の利己的な自我の問題であり、そこから解放されているかどうかということなのです。ですからここに教えられていることを、社会の原則、政治の原則として適用しようとするなら、うまくいかず社会の秩序は乱れ崩壊してしまうことでしょう。ここで教えられているのは、私たち一人一人が他の人々に対してどのような態度を取るかという教えであって、悪を放置してよいということではないのです。最初に申し上げたように、イエスは律法を廃棄するためではなく、完成するために来られたお方です。イエスは道外報復法を否定し廃棄しているのではありません。そうではなく、それを飛び越え、 それを飛び越える愛の教えを説いておられるのです。イエスは旧約聖書に定められているこの同害報復法を否定しているのではありません。そうではなく、それを飛び越える愛の教えを説いておられるのです。問題はそこに復讐心があるのか愛があるのかということです。これは社会における悪や不正を放置してよいということではありません。悪が取り締まられないなら、社会は無秩序なものとなってしまうでしょう。イエスが問われているのは、そこに復讐心があるのか愛があるのかということです。右の方を叩かれたなら左の方も差し出しなさい。もしこれを立法主義のようにその行為だけで守るとしたら、それは何の意味もないことです。そこに愛がある、寛容な心があるかどうか、そのことをイエスは私たちに問われているのです。先ほどお話しましたこの韓国のユン牧師という方はこのようにおっしゃっておられました。キリストの十字架を仰ぐことなしに本当の和解と平和はない。キリストの十字架を仰ぐことなしに本当の和解と平和はない。私たちがどのようにしてこの恨みや憎しみというものから解放されることができるか、それは私たちがイエス・キリストの十字架を仰ぐことによってのみであると、ユン牧師は強調しておられました。ペテロの手紙第1の2章19節、また2章の21節から24節を開きたいと思います。聖書をお持ちの方は開いていただければ幸いですが、ペテロの手紙の第1、2章19節、また21節から24節をお読みしたいと思います。新約聖書の408ページになるでしょうか。ペテロの手紙第1の2章19節。失礼しました。468ページ。すいません。新約聖書468ページ。ペテロの手紙第1の2章19節。468ページよろしいでしょうか。ペテロの手紙第1、2章19節。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この十字架のイエスを仰ぐことなしに本当の和解と平和はないのだと、ユン牧師は強調されていました。主が私たちの悲しみ、 痛み、また苦労をご存じでいてくださる。イエス・キリストの十字架、罪のあがないと、それによる罪の許しと永遠の命の慰めのゆえに、私たちは自分が被った苦しみや侮辱、そういったものを耐え忍ぶことができる。イエス・キリストがその十字架において私たちの痛み苦しみを引き受けてくださったから、私たちが不当な苦しみを受けるということにおいても、それに耐えることができる。それは神に喜ばれることであるとここに教えられています。自分で復讐してはならないと聖書は教えています。旧約聖書の箴言20章には、悪に報いてやろうと言ってはならない、主を待ち望め、主があなたを救われると教えられています。箴言20章には、悪に報いてやろうと言ってはならない、主を待ち望め、主があなたを救われる。正しく裁かれる方に任せる、神のご支配の中に生かされていることを私たちが深く覚え、そしてイエス・キリストが私たちの痛み苦しみを自らその身に引き受けてくださった、そのことを心深く覚えることによって、私たちはこの復讐する心から解き放たれることができるのです。しかし私たちの心は本当にこういつもどうにか仕返ししてやろう、そういう報復する思いで支配されていることが多いように思います。実際この世界はそのような憎しみだったり報復するという、そういう思いで支配されていると思います。現在のイスラエルとイランの激しい応戦もそうですね。本当にキリがない、報復にはキリがない、そのような世界の中に私たちは生きています。ここでイエスが教えられたように、私たちが自分の権利を主張しない、不当な目にあったとしてもそれに報復しようとしない、そのような心で歩むためには、私たちがこのいつもイエス・キリストの十字架を仰ぐこと、そしてもう二つのことが大事であると私は考えています。ビクトール・フランクルという方が書いた夜と霧という有名な本の中で、私がとても心に残っているエピソードがあるんですけれども、強制収容所から解放されたフランクルと、この著者のフランクルと仲間が自分たちの出身地に歩いて戻ろうとしていた時、大きな麦畑に差し掛かります。その時フランクルは麦をよけて遠回りして歩こうとしましたけれども、この仲間の元囚人は麦を踏みつぶして進みました。フランクルがそれを注意すると、仲間は、俺たちはあんなひどい仕打ちを受けたんだ、麦の穂ぐらい構わないだろうと言ったそうです。このエピソードは、どんなにひどい目に遭った人でも他者に不正を働く権利はないこと、被害の連鎖を止めることの大切さを教えています。収容所から解放されましたけれども、長いことこのひどい目に遭っていた人たちは、その心が復讐心で支配されてしまっていた。 私たちの心が私たちの心に根深くこの復讐心があるということ、そのことを教えられます。この復讐心から自由になるためには、自分の主張や要求が絶対正しいとする態度を退けることが必要です。一つには、復讐心から自由になるために大切なことの一つには、自分の主張や要求が絶対正しいとする、そういう態度を退けることです。そして今、ビクトール・フランクルのエピソードにあったように、自分がこんな目にあったのだから、何をしても許されるという思いから解放される必要もあります。自己憐憫と言いますね。自分はこんなにひどい目にあったんだから、これぐらいのことをしても許されるだろう。そういう思いから解放される必要があります。この根深く私たちの心にあるこの思いから私たちは解放される必要があるでしょう。それは自分たちが神のご支配の中に生かされているということを深く覚え、そしてキリストの贖いによって罪の許しを受け取るというところから得られることです。主イエスは私たちがこの復讐する思いから解放されることを心から願っておられます。そして平和な心で人々と接し、私たちが平和を作るものとして歩むことを心から期待されているのです。お祈りいたしましょう。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は三条の説教の中から、目には目を、歯には歯をという戒めについて主イエスの教えを学びました。主イエスが私たちの心が復讐心から解放され、またさまざまな権利を要求したり、物への執着があったり、そのような心からも解放されることを願っておられることを覚えました。弱い私たち、またこの世界に渦巻いているこの復讐心からなかなか自由になることができないものですけれども、どうぞ憐れんでくださり、あなたにある平和と寛容な心を持って、あなたに喜ばれる歩みを下げていくことができますように、助け導いていてください。そして私たちの心をキリストの平和で満たしてくださって、私たちが積極的に平和を作るものとして歩むことができますように、強め祝福していてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りいただいたままで、賛美歌21499番、平和の道具と、これの1番から5番までを賛美しましょう。 愛されるよりも愛する